はい、おはようございます。このチャンネルは元消防士現不動産事業家の京都のバーニング親がワクワクして生きようをテーマに、大家業や子育ての日常を毎日元気に発信していきます。さあ本日は7月5日の火曜日ですね。はい、ちょっと周辺のトーンが違うなーっていうところで、そうです、今日は、恒例といいますか、僕が旅先で撮るパターンの道端で通行人のふりをしながら、通行人って自分も通行人やから、別にフリーでも何でもない通行人やから、
通話しながらのね雰囲気でね喋っていこうと思ってますね。それだけよろしくお願いいたします。はい、いや今日はね札幌に来ておりまして、今はですね大通公園、はい、ここまあ歩きながらね撮ってますね。やっぱりもう札幌の中でも都心部の方なんで、朝でも人は結構歩いてますね。今の時間はね6時半を超えたあたりですよ。いやいや、この3日目になりますね、札幌降り立ってね。朝は涼しい、ちょっと前にね X でね書きました、札幌に来た涼しくはないっつって。いや、あの時はマジで昼間歩いてたんですけど、ほんま汗だくなりますね。10分も歩かんうちに半袖1枚でも汗だくっていう感じでした。基本的にはでも30度ちょっとぐらいなのかな、なんで当然その大阪京都とか、まあ東京とか比べてもかなり涼しいんですけど、はい、札幌、まあ北海道としてもまだ今年は暑いって言いますね。ちゅうことで、まあいろいろこうイベントも目白押しありましたが、昨日が本当の一段落ということでね、また本編の方で話していきたいなとは思うんですが、今日ね泊まっているのはね、あの大通り駅の近くのガーデンズキャビンっていうね、ところに泊まらせていただいてます。はい、そうです、私、まあ、サウナがあるところベースっていうことでね、よかったですね昨日も。いや、基本的にやっぱセルフロウリュができるサウナはええ、そういうのちゃんと理解してくれてはるなっていうのがね、あのねもうね1時間ねあのちょいがっつり3周はやっぱ入りたいですね。入ってきました。なんかあのぬるめのお湯とかあって変わり種湯っつって、無感覚湯みたいな34度台ぐらいの、だから入ってたら本当体温とほぼ同じぐらいだから、なんかお湯と体の境目がなくなるぐらいの感じの、そういうお風呂がありましたね。最初入った瞬間にぬるこの風呂と思ってなったんですけど、あ、そういうあえての感じねっていうねやつ、はい、入ったりとか、お風呂もね、なんだったろうあれ、乳頭風呂、ちょっと白く濁ったような感じのやつとかね、寝転ぶところがあったりとかね、サウナもね、ビヒタが置いてあったり、北欧の干した草って言い方、いい匂いするやつとか干してあったりとか、はい、セルフ料理も楽しんで行ってきました。物申したいことが一つ、あ、施設どうこうじゃないです、あのお風呂入るときとかに皆さんあのシャワー浴びるじゃないですか、当然ね体をね清めてね綺麗にしてね、入るわけですけど、あれシャワー周りにどう飛び散ってるかとかほんま気にした方がええですよっていう、あらちょっとバーニングさん朝から怒ってます。いや怒ってはないんですけど、あれさ、あのさ僕がさお風呂入ってましたわ、洗ってるおじさんいましたわ、3メーターぐらいは離れてたんですよ、そんな間近じゃないですよ、だけどこうはーって使ってた顔にピャッピャッってかかるんですよ。え、何、結構な距離あるのに近かってくるやん、まあ、シャワーヘッドのその勢いがすごいっていうのももちろんあるんですけど、おっちゃんねものすごいあのもうこっちに向けてというか体越しに飛んでくるんですよシャワーが。そうで、まあ、なんちゅうの肩越しとかにこっちに飛んでくる分にはいいじゃないですか、肩を洗ってて後ろにピッピッて跳ねるぐらいのものすごいね股を広げでね、あの股間にブワーってかけてるやつがペペペペってこっち飛んでくるんですよ。思わずもう地声で最悪や言うてもらったんですよ。あんま聞こえたらあかんせいで最悪やって出てまいましたね。一回潜りましたけどねその時はね、はい、周り見ましょう、やっぱりねそういう時はねマナーがモラルが大事ちゃうかな思って、僕絶対9歳の息子と温泉行く時も言うんですよ、使う前より綺麗にしような言って、 絶対大事じゃないですかね。泡が残ってるやっぱ洗い場敬遠するじゃないですかね。ちゃんと泡流しやってで、ちゃんと桶も立てかけてね、綺麗に整えていこなー言ってんすけど、やっぱそういうのが意識できてない人もいるなーっていうのを思ったら、皆さんお風呂入るときはちゃんと周りにね目を配ってね。でこういう目も大事ですから、うん、感受性の高い人はやっぱりそういうところ意識できるようになるんやろうな。多分そういうおっちゃんとかってそんな経験をしたことがないのか、かかってたとしても不感症なのかね、人の浴びてるシャワーをっていう、はい、だからその辺皆さん気をつけてくれませんかっていうのを昨日思った。もうそれ以外はもうバッチリ最高整いました。はい、最高のお風呂でございました。周りちょっと見ていこうぜ。さあ、ということで本日の本題は、佐藤元春さん物件ツアー無事終了ということで感じたこと、はい、それについて今日はねお話をしていこうと思っております。うわ、今ちょっと札幌の時計台のふもとまで来ましたけど、でけ、ちっちゃい東京タワーみたいな、でけ言うたあとちっちゃい言うてもた素直な感想で6時46分させてますね。はい、ね、あの元春さんっていうのは、あの去年のね未来セッションプロジェクト、そしてその前のね大谷祭りっていうところから参加してくださいました。僕の心の師匠です。本当にもう、いや、改めてもうこの人は心から応援したい人やなって思いましたね。はい、それについて今日はねちょっと語っていこうかなと思っておりますが、本題に入る前にお知らせをさせてください。9月の13、14日のこの2日間ですね、はい、こちらは熊本合宿ということで、まだお申し込みの方はゼロですね。あのやっぱりまあ1泊2日というとちょっとね、予定を調整しなきゃいけないよねっていうのもありますが、まあ、こちらとしても、ね、僕はもう飛行機取ってますけど、はい、なのでぜひともお越しいただきたいな。さすがに最後の最後までゼロ言うことはないですよね、はい、なんていうことで、はい、気にはなってますが、ぜひともガングロ大谷さんね、あの地元の熊本の方でいろいろと地区フル再生もされていますけれども、民泊を、まあ、今回、されるということで2つ施設ですね。1つの方でその民泊の施設の方で勉強会をし、そこでセミナーをしていただきますと。そしてその夜には別の民泊物件に移動しまして、まあ、そこでもいろいろとねお聞きしたいことはあるんですが、まあ懇親会をその場所でやって、宿泊までさせていただくという、もう民泊宿泊体験熊本のええところ、みんな熊本へ来なっせっていうね、はい、この言い方は徳ちゃんさんから教わったんですけども、徳ちゃんさんの新築物件、はい、これを翌日の14日に見せていただくっていうね、特色を出しながら利回りを高く叩き出していくっていう、そんな手法、どんな工夫をされているのかっていうのを実際に見せていただこうという、こんなツアーも組んでおりますので、よろしければまた現地の方お越しいただければと思っております。はい、そして10月11日はアズマックスさんですね、勉強会、これは大阪の方でやっていきます。はい、これはですね、もうやっぱもう僕は尊敬してますね、アズマックスさん。本当ね、もう心の師匠です。もういっぱいいる師匠がいっぱいいる兼業届を出しながら、現役公務員でありながらさ、いろんな事業をやられているっていうことで、不動産賃貸業もそうですし、美容関係ね、理髪店もね運営されてますし、福祉施設とか、まあ、そういった多岐にわたっての、運営等をやられているっていう、まあ、ここのねやっぱり兼業って気になるところやと思うんです。僕のラジオを聞かれている方だったら公務員の方もいらっしゃるかもしれないですけども、そういう届け出ってどういうふうにやっていったらいいのかなっていうことについてですね、お話もしていただこうと思っております。そして、11月、これまたね、あ、もう先々行っちゃったらもうキリないからここまでにしときましょうか、ね、10月ぐらいまでのところで、またあの他のね特別勉強会なんかも開催したりしますので、そういったものがあれば告知していこうかななんて思っております。ひとまずは9月13、14日、皆さんもう一回言います、熊本へ来なっせ。さあ、それでは本題いきましょうか。いや、どでかい、どでかいはもう物件もどでかいし、器もどでかい、もうそれに尽きるっていうね。昨日の流れとしましては、この未来セッションプロジェクト、それのリターンという形なんですよね。クラウドファンディング形式でちょっと資金を集めながら、それを運営費用に当てていこうということで、いろいろとこう打ち出したりはしていたんですけれども、まあそれの目玉といいますか、太っ腹でね、本当最初ね10枚ぐらいで出させていただいてたんですっていうのも、もちろんこれが増えれば増えるほどに、ね、その佐藤さんの、まあ僕はもう元春さんってもう下の名前で呼んでます、あの佐藤、あれですよ、元春ですよ、佐藤 なんたら春って言いますよね、あのアーティストの方、はい、こういう時に限って出ないっていうね、うん、なんで違うんですけども、あの元春さん札幌でも授業されていますが、負担が大きくなるわけですよ、人数がね増えてくると。 だからそこのやっぱり、負担を減らすためにもっていうので、まあ最初からねお願いしてる分でも申し訳ないんですけど、いやもういくらでもいいですよっつって、で結構申し込んでくださる方がバババって増えまして、えもうないの、売り切れてるのみたいな、行きたいですっていうね、当日現地でそういったお声をいただけましたもので、いや行けますよっつって、あいくらでも来てくださいっつって、で結局10人ぐらいのところも23名申し込み、すごいです、はいはい、ちょっとこれ大丈夫かなってちょっと思ったんですけども、結論にはね全部車もね準備していただきまして、もう本社ビルから、そしてお昼ご飯はね運営されているカレー屋さんで、みんなでこれももう貸し切りでですよ、しかも定休日に開けてくださってですよ、なんてこった、これはもう夜もね全部貸し切りです、もう1から10までおんぶに抱っこしていただき本当にありがとうございましたっていうところですね。いやこれね、ま本当にお越しくださった皆さんもいろいろとも見る機会こんなないですよね、ホテルの運営とかもさらちをこんなん仕込んでっていうね説明をしていただきましたけども、事業規模が違うとちょっとこれ再現性ないよねとか自分じゃ届かないよねっていうふうに思っちゃいがちなんです、がちっていうか、まあまあそりゃそうでしょうってねそう思うんですけど、やっぱり僕は桃太郎さんから学ぶべきところは心やな、精神やなって思うんですよね。本当に初めてお会いした時からね、気持ちに魂が言葉に魂がこもってるんですよ、なんか全てに重みがあるっていうか、心に誠実を、違う、ほら大事なところ間違えるでしょ、こういう風に言ってたら、心に情熱を、言葉に誠実を、いやこれはでも本当自分ごとのようにこれからも言うてこうって思いましたけど、いや熱いんです、芯が通ってるんですよ ね、感速度感動速行動っていうことを理念にされていたり、思考合一、ね、考えていることと行動を全て一致させようっていうことであったりとか、まあ、経営理念にも通じるようなところがね、いやこの人のやっぱ言葉の重みすごいなっていうのをずっと思ってたんですけども、やっぱりその心の部分、昨日ねやっぱ参加された方に対しての皆さんへのメッセージ、まあ、いろんな立場の方であったりとかステージっていうのはあるかもしれないですけれども、覚えておいてほしいこと、それは今何かやりたいことがあって目標があるんであれば、その2倍を設定しようぜっていうねことは言われてましたね。いやまあいろんなものも見せていただいたんですけども、まあ、RC の物件で、まあその見せていただいた中ではちょっとまだ現実味を帯びているかなっていうような物件、まあ、これがサラリーマンの集大成で最終的に仕上げるにあたっては目標に定めてもいいんじゃないかなっていうね、そういうことね天野さんも補足で言われてましたが、こういう物件を建てて仕上げていこうっていうには、実際今サラリーマンで働かれている方、まあ年収500万円ぐらいとか貯金もまあその500万円ぐらいのところから始めたとしたら何年で到達できますかね、ね元春さんは10年ぐらいで到達、されたというお話でしたけれども、一般の方やったらどうかな、いや元春さんでそうだったら15年とか20年とか、いやもっとかかってしまうのかななんていうところ、いやサラリーマンのその属性の方だったら5年で到達できるはずです。5年マジですか。いやそれは私が10年で到達してきたんだから、それを超えていけるっていうところに設定して倍はいけますっていうね、いやいやいやって、まあただこういうところもなんかってなりがちなんですけど、なんか本気で言ったはるんでね、やっぱりねそこの重みね、で、まあ、そこをゴールというわけでなくてもですよ、皆さんやっぱり設定したゴールに対しては、いやそれをもう超えていきたいっていう、その倍を設定していきましょう。そうすれば何が変わるって、今日の行動が変わるおっしゃられてたんですよね。そこです、なんかここまたグッときましたね。そう、目標を変えれば今日からの行動が変わる、倍の目標を設定せよっていうね、やっぱ皆さん行動を変えていかなきゃ人生は変わらないっていうのもひしひしと感じましたし、もうねいろんなエピソードも聞きました。本当にいやこんな大きな、ま、土地を、ま、すごいねいい値段で、まあ、いい値段っていうのも割安ですし出られているんですけど、それをもうそのまま即転売したら何倍もの価格で売れるっていうねもあったんですが、いやそれ普通に売ってしまいますよね。いやただこれ入手した経路にいろんなご縁があったから、そこの義理人情は裏切られないよねっていうねこととかね、あとはもうその引き渡しの時にもすごいもう大手のもう誰もが知っているような一流企業さんが持たれている土地をもう売っていただいたっていうこのお話においても、引き渡しの時に草一本生えていないね、そして地ならしも全部されている状態での引き渡し、あこれが 名だたる世界にわたるこの企業のあり方なんだっていうことを身に染みて感じたとか、見ていらっしゃるそのポイントはもう世界に飛び立ってるんやなって。有限会社高指導のね、向上性、あの常のね、あの公正対応の項のね、はい、指導は志すのお堂の堂ですよね、うん、いやー佐藤元春という人間は本当にでかいなっていうのもめちゃめちゃ感じました。もうね、やっぱもう これも今後見られないですね、こんなツアーを組んでやることっていうのは、うん、できない。まあ、あともうレーシングね、これもね本当にもうご自身でレース水面下でされてますけども、もうそれに当たってももう一流ですよ ね。この間あとあるグランプリで優勝されたなんていうこともね YouTube でも、やられてましたけども、もう心拍数をめちゃめちゃ上げていくんですって、平常心から、うん、普通にこうね、運動してたら、僕ランニングしてるから分かりますけど、結構なこう勢いでこう走っていって心拍数150とかね上げていくんですけど、何もない状態で150とか超えるんですって。もうドッドッドッドってあれですやん、ワンパンマンのキングですやんっていう、キングね、いや分からへんか、ごめんなさい、ちょっとあれのオタクな部分が出てしまいましたけども、ね、心拍数上げていくことで普通ね頭回らないんですよ、そんだけやっぱり走ってて心拍数上がってきても。僕いつもこのスタイフの編集とかもやったりもしますけど全然回ってこないですね。でもそういう心拍数を上げた平常じゃない状態で銀行の稟議を通すためのプレゼンをするっていう、そんな追い込み方考えたこともなかったっていう、いやそんなのそこの世界のトップを走る人のやっぱなんか真髄を見たなっていうね、この考え方であったりとか、あとそのめちゃめちゃ大きい物件を建てたらそっからじゃないですか、普通は立ったところからの運営でしょ、立ったら飽きる言うてありましたからね、うん、でもこの飽きる言うのがめちゃめちゃ大事だと、飽きるだから次にまた行きたい、次の新しいワクワクするものを探していきたいっていう、常にワクワクを切らさないっていうね、それが成長意欲につながるんだ。もうほんとちょっとどでかい数字が1個も2個も3個も違っていくようなプロジェクトのお話もね今後の展望としてもされてましたが、あーこの人は本当にまだまだ大きくなるんだなってとある人が言ってました、うん、この元春さんのやる気の100分の1の気持ちをもらえただけでもものすごい結果出せるよねって、うん、その気持ちいただきましたなんていうね、熱に触れるって大事やなってすげえ思いました。私バーニング小屋本当に改めてこの札幌の地において涼しいエリアではありますが、さらに熱量を高めて帰ることができるなというふうに確信しましたので、今日はそういった、本当に僕の気持ちの部分ではありますが共有させていただきました。内容については本当にね、いやもうどでかいプロジェクトたくさんです、お金じゃない本当に人情だ気持ちだっていうね、もう唯一無二差別化、もうここでしかできない、高指導でしか表現できないことをもやっていくんだ、常に感動を作る会社っていうね、いやだです、もうこの人は、はい、感動を作られています。そんな人がいるんだなっていうことが、分かっていただけたらと思いますね。不動産に あまりこうね、馴染みの深くない方は、あそんな人もいるんだぐらいに思っていただいてもいいかもしれないですけどもね、佐藤元春さんという、はい、この大きな人間高指導というね代表されている方、人生は冒険だっていう、ね、これからも僕も冒険していこう、それは新たに心に刻んだそんな2日間でした。はい、今日の放送もいいねと思いましたらいいねポチッとよろしくお願いします。今日もね僕はゆっくりのんびりね、して夕方に帰ろうかなと思ってますんで、ジンギスカンとかお寿司とかちょっと楽しんでいこうかな、そんな風に思ってますので、皆さんも、良い一日をお過ごしくださいませ。ということで本日もワクワクと楽しく元気にいきましょう。それではまた明日。